尼希米记十三章。
尼希米记の13章見ましょう。
我们来讲啊，这个啊，尼希米啊，他重建以色列百姓，那么属灵信仰城墙的第四道墙。
ではネヘミヤがイスラエルの民たちの信仰の城壁を築修復した4つ目の壁について話します。
好，那么就是重建啊主内联婚的墙垣。
それは主のうちで結婚するその壁です。
好，那我们的根据是尼希米记十三章从23节到31节的这一段经文。
この根拠としてはネヘミヤ記の23章からの内容になります。
尼希米他第一次回到耶路撒冷，好，那么在做信仰建设的时候，
ネヘミヤが最初にエルサレムに戻り、そして信仰の再建を行った時、
啊，那么也曾经要求以色列百姓啊，要能够按照摩西律法书上所说的与神立约。
イスラエルの民たちがモーセの律法に書かれている書を持って、中身を持って神と契約を結ぶようにと言いました。啊，
那么有关于在主里面来完成婚姻，哦，这个也曾经是他们与神立约当中的一部分。
そして主のうちで結婚するということも彼らがした約束のうちの一つです。
啊，那么我们的根据是尼希米记第十章。
これはネヘミヤ記の十章を根拠としています。
从29节到30节的这一段经文。
29節か30節の内容です。
所以我们从这段经文我们就看到啊，尼希米他要求以色列百姓啊，能够在主里面啊，来完成他们的这个婚姻的终身大事。
このネヘミヤがイスラエルの民たちが主のうちで結婚して彼らの一生涯に関わることを全うしてほしかったです。
那没有想到他回国经过五年之后第二次来到耶路撒冷。
そしたら国に帰って二度目のエルサレムに戻ってきた時。
他发现以色列百姓在婚姻上啊，那么仍然偏离神给他们的这个律法，有关于婚姻上的一个律法的要求。
彼らがイスラエルの民たちが婚姻における神の要求にそれでも違反し続けたことに気づきました。
所以我下午就是要来跟大家谈啊主内联婚哦，那么这一道啊保护我们信仰的墙。
なので、この午後に関しては主のうちで結婚することをもって、この私たちの信仰の壁を修復することについて話したいと思います。
那我讲这一篇道理可能对我们在座的弟兄姐妹哈啊会有一点杀伤力哈。
この教えを話す際に一部の信者にとっては大きな殺傷力を持つかと思います。
因为我们在座可能已经结过婚的弟兄姐妹，我们的婚姻不是选择啊我们主内的对象。
今いるその結婚すでに結婚された方の中でもこの主のうち主を信じている人と信じていない人と結婚するしている人もいます。
啊，所以我主要是要防堵我们的下一代哈，那么不要再跟啊不同信仰的这一些人进入婚姻里面。我是防堵，我不是要做审判哈。
私は裁く目的ではなく、この次の世代が異なる信仰を持った人間と結婚しないようにするためにこの穴を塞ごうとしています。
因为有关于在主里面结婚哈，那么这样子的道理哈，在以往的这个讲道当中，应当是啊，很少人会提到。
この主のうちで結婚することについて、今までの中でなかなかこれを強く言った人はいないかと思います。
那也许我们对这一方面的圣经真理的教导哈，我们完全没有进入情况里面。
この聖句やその状況に完全にこの体験もしていないので。
所以在路加福音二十三章的三十四节。
ルカの福音書23章の34節では、
主耶稣曾经啊对十字架上的强盗讲过一句话。
主はかつて十字架に一緒につけられた強盗たちにこう言いました。
主耶稣曾经告诉他们说哈，说父啊赦免他们，因为他们所做的他们不知道。
父よどうか彼らをお許しください。彼らは自分のしていることを知らないからであると。
那后来我们又在彼得前书三章一节。
またペテロの第一の手紙三章一節では、
我们天上的神勉励说哈啊，如果家里面有不信的另外一半，
もし家族の中で信じていない自分の配偶者がいるなら、
那我们已经信主的人要用温柔的美好的品性，那么把另外一半感化过来。
この信じていない信じている方がこの自分の行いによってもう片方を感化して主を信じるように導きなさいと。
那能够让我们的另外一半跟我们一样哈，能 能够进入我们天上救主他救赎的恩典里面。
そして私たちの天にいる救い主のこの恵みの中に入れるようにしてあげましょう。
所以我们啊讲这个道理哈，我们需要拜托我们主内未婚的青年。
この教えを話す際に、まだ、まだ結婚していない青年に対して。
好，那么也要提醒我们已经为人父母的，我们在儿女婚姻的这一件事上，我们要能够走进神的真理里面。
また、父母として、この子、その自分の子らに、将来、主の、うちの教会に、進むようにしてあげましょう。
因为婚姻影响我们教会的圣功。
婚姻は私たちの教会の御働きに影響するからです。
我们想一想啊，一个孩子在神的安排当中，哦，那么他来到了我们的家庭。
一人の子供が神の導きのもと私たちの家庭に来たとして。
那我们从幼稚班开始一直进入到高级班，我们有一系列的宗教教育的课程。
この幼稚班から、まあ、今は中級班までしかありませんが、こういうし、まあ、大クラ、大学生クラスは今はないですけど、まあ、こういうシステム的な勉強をしてきて。
我们要花费19年的时间。
これには19年かかります。
我们教会用了多少人力、花费多少财力、动用多少物力去栽培年轻人的信仰、希望他能够承接圣功的棒子。
教会からは、こういう様々な、能力、例えば財力だったり、また力使って、この青年を、育ててきて、それは奉仕に携えてもらうためにです。
啊，但是因为他达到了适婚年龄之后，他没有在主里面啊完成他的婚姻。
しかし適婚期になって、主のうちでその結婚ができなければ。
所以结果造成了啊，这个我们在整个教会牧养上的另外一群软弱的羊啊。
その結果、教会の牧羊の上において、半分がその弱ってしまった羊になっています。
经过19年、他应当要能够来承接我们教会、那么下一棒重要的事工啊。
19年かけてきて、教会の次の重要な御働きを担うはずだったのに。
理当成为耶稣基督的好帮手。
イエス・キリストの良い助け手となる、はずだったのに。
但是我们在台湾观察、一旦没有嫁娶主内、常常都是变成信仰软弱的一群。
しかし、台湾でその観察していると、週のうちで結婚しなかった人はほとんどがもう弱った羊の群れに。
所以我今天讲，我不是审判，我是要防堵，希望我们未来进入婚姻的青年，他们能够选择在主里面完成啊我们的这个婚姻。
だから、今日話したいのは、裁く目的ではなく、この将来、結婚していく青年たちのために、この穴を塞ぐ目的です。
那我们看这本圣经啊，有关于这个主内联婚的这个神的真理教导。好，我们的神哈，从创世开始，一直到圣经启示完全哈，我们的神从来没有变更过。
この主内で結婚することについては、創世記からもその聖書の最後まで一切変えたことはありません。
虽然环境在变动，
環境は絶えず変わっていますが。
虽然时间往前走，
時間がどんどん過ぎていますが。
但是无论在哪一个环境、哪一个朝代，我们神都坚持他的选民要在主里面完成他的婚姻。
どのような時間でも、どのような世の中でも、神はその民たちを主のうちで結婚することを望んでいました。
那当然。我这样讲就是说，有时候因为时代背景的关系，那么神他在道理的主导上有时候会有一些不一样的变化。
これに関してはこの時代背景が違うと、神のその教えについて、その状況が変わってきたりします。
我就以婚姻这件事情来讲啊，结婚这件事来讲哈。
これを婚姻という、ことについて話したいと思います。
那个后面电脑帮我做一下哈，我都不翻圣经的哈。
パソコンの方で。
时间太紧迫了哈。好，我们先看罗马书第五章的13节。
罗马书第五章的13节。
好，你看这段经文，保罗他怎么讲？
ここでパウロどう言ってるでしょうか？
保罗他说，在神的律法还没有颁布之前哈，这个罪啊。我们认定的罪已经在这个世界。
この書いてあるのは、パウロが言ってるのは、この律法以前に罪は、世にあったと。
但是如果没有神律法的颁布，我们所认定所谓的这是罪，我们的神说我不算他有罪。
しかし、これが、 言われる前に犯したものであれば、それを罪として認めないと。
那我就以婚姻这件事情来谈。
じゃあこれを婚姻について話しましょう。
我们的神他刚造人的时候，当然是造亚当夏娃。
神が人間を作った時に、それはアダムとエヴァです。
然后为他们来设立的婚姻的家庭的制度。
彼らに設けられた婚姻の制度としては。
让他们能够成为夫妻。
は彼らが夫婦となりました。
那请问亚当夏娃结了婚之后，再接下来是谁跟谁结婚？
ではアダムとエヴァの次に誰と誰が結婚したのでしょうか？
有没有答案？
答えあるでしょうか？
谁跟谁结婚？
誰と誰が結婚しました？
兄弟姐妹结婚。
兄弟姉妹で結婚しています。
那用我们现在的眼光来看。这个是不得了的大事啊，哈，逆伦大事啊。
ここ、現在の私で考えると、もうこれは本当にありえないことで、近親相姦になっています。
所以如果你看到这些圣经里面的这些记录了，哈。
この聖書の中の記録を見ていくと。
比如说你看创世纪二十章的十二节。
創世記二十章十二節。
这个记录过两次，哈。你可以看这个十三章的这个十二节了，哈。
これは十三章の十二節でも書かれています。
我们谈亚伯拉罕跟他的太太，那么叫做撒拉。
アブラハムとその奥さんサラ。
你看创世纪二十章十二节也是一样的这个经文了，哈。
創世記二十章十二節も同じ内容です。
那当然我们知道，哈，他们是夫妻。
彼らは夫婦だとわかります。
那除了夫妻这样子的一个关系之外，他们还有另外一层的人伦关系。
この夫婦関係の他にはもう一つの関係があります。
他们是同父异母的兄妹。
この同じ父を持つが、兄弟でもあると。
又是夫妻，又是兄妹。
夫婦でありながら兄弟でもある。
所以说，如果这个婚姻在现代这个时代，在现在这个时代发生的话，哈，那是怎么样，轩然大波啊，哈。
大騒ぎ。もしこれが現代で起きてしまうと、これ大騒ぎになります。
会引起很多不必要的这个什么，这个责备啦，哈。
多くの不必要な、不必要なこういう指摘を受けます。
那如果你再看出埃及记六章的二十节，
出エジプト記の六章二十節を見てみると、
这个摩西的爸爸跟妈妈，
モーセの、この父と、母がいました。
就是暗然啊，那么他的妈妈叫耶基别，
このアムラム、そしてその、母はヨケベテと言います。
那当然。他们是夫妻的关系。
彼らは夫婦の関係です。
可是他们另外一个关系哈。
しかしもう一つの関係があります。
就以我来讲啊哈。
私で言うと。
我去娶我爸爸的妹妹，就是我的姑妈来当太太。
その状況としては私が自分の、お父さんの妹を、めとることです。
那这个也是让我们感觉到这个跌破眼镜啊！现代这种现代这个时代，这个是不合法、不合理啊！我们观念当中都认为这个是很叛逆的事情了哈。
これは現代で見ても不合、まず法律にも触れるし、また理にもかなわない、そして倫理的にも良くないことです。
但是我们的圣经《使徒行传》十七章的二十六节。
しかし使徒行伝の十三十七節では。
我们的神说，因为他要从一本造出世上万族的人。
この一人を通してこの万族を作り出すと言っています。
所以在当时的创世的时代，你会发现哈，那就是这种情况啊。
当时呢，世を作ったばかりの時はこういう状況が起きています。
我们的神并没有立法说近亲不可结婚呢。
私たちの神は、この近い親族で、この結婚してはいけないとは言っていません。
可是为了要让这个人口能够传承下来。
しかしこの人口を、引き継いでいくために。
所以当初他们就是近亲结婚嘛。
当時はもう近親で、この結婚することしかありませんでした。
那到什么时候我们的神他就设立律法禁止近亲结婚呢？
では、神はいつになってこの近親で、結婚することを禁止したのでしょうか？
是在以色列百姓出埃及之后。
イスラエルの民がエジプトを出てからです。
那么他们现在来到旷野。
今、アラノに来ています。
在立位記十八章的第六节以下。
レビ記の十八章六節以降にあります。
六节到十八节。
六節から十八節。
我们可以看到在这段经文里面，我们的神哈，他已经设立的律法，告诉以色列百姓说，近亲不可发生性行为。
ここから、神は、この民たちに対して、この肉親のものに近づいて、こういう性行為を起こしてはいけないと言っています。
那从神立的这个法之后，那现在如果近亲结婚，那就是有罪了。
神がこの法を作ってから、そこから、この肉親と結婚してしまったらもう罪になります。
所以在不同的时代，我们的神为了这个让人口能够延续，所以他是有变通性在里面的。
神はこの時代によって人口を増やしていくために、これ少し、融通性を持っていました。
那是对主内联婚，我们的神哈，在这本圣经的教导，他从来没有因为环境时代的变动，我们的神就产生变通性，没有始终如一。
しかし、この主のうちで結婚することに関しては、これは最初から最後まで一切書いたことがありません。
啊，我们先来谈创世时期哈。
まず
第一个重点。
まず一つ目のポイントです。
好，我们的根据是创世纪的第六章。
創世記の六章。
好，创世纪第六章啊，从第一节以下的经文。
一節以降の内容になります。
好，我要讲这一段啊，这一段经文内容的时候哈，我要从第五节来讲起。
この内容を話すときに五節から見ていきたいと思います。
好，这个是挪亚的世代。
これはノアの時代です。
第五节记载说，我们的神他发现挪亚世代的人哈，从内到外都败坏。
この神が見ているこのノアの時代に関しては、内から外まで全てが腐敗しきっています。
所以圣经记载说、哦、看见人地上罪恶很大，终日所思想的就从内到外全部都是罪恶。
ここに書いてあるように、悪が地にはびこり、全てのその心に思いはかることはいつも悪いことばかりだと言っています
。所以到了第六节，我们就看到圣经说神后悔造人啊。
だから、主は人を作ったのを悔いたとあります。
那所谓的这个后悔，神的后悔跟人的后悔是不一样的。
しかしここで書いてる悔いることと人間の後悔では違います。
人的后悔是说啊，做这件事情我错了。
人間がする後悔というのは私はこのことをして間違ったと。
那错了，我现在正在懊悔当中。
間違ったからそれを悔いているという状態です。
那这个是人的后悔啊。
これが人間の後悔。
我不应该这么做的啦。
私はこうすべきではなかった。
那可是圣经我们的神说哈，我跟人不一样，我绝对是一个没有后悔的神。
しかし神に関しては決して後悔することのない神です。
我们的根据是撒母耳记上十五章的二十九节。
これはサムエル記上の十二章二十九節を根拠としています。
我们的神透过撒母耳先知宣告说，我总会是人啊，我是一个永远都不会后悔的神啊。
神はサムエル預言者に対して、私はもう悔いることもないと言っています。
那什么叫做神后悔呢？
では神が悔いたというのはどういうことでしょう？
在创世纪六章的第六节里面。
創世記の六章六節では。
那所谓神的后悔，就是说原本神造人的时候给人一条，我们讲 A 道路。告诉人你走 A 道路。
例えば、神が人間作った時にこの A という道を与えたとします。
那你能够按照神的真理走在神指定的 A 道路这一条路上。
もしあなたが神の定めたこの A という道を歩き続けるならば。
那我们的神就愿意与你同行，赏赐给你平安，给你福气。
私の神は一緒にいてくれて、また平安を与えて、そして幸を与えてくれる。
但是人的尊贵就是神给人自由。
しかし人間の持っている尊さとしては、神に与えられた自由さにあります。
在创世纪二章十六节，神说随意吃嘛。园中树上的果子，你随意吃啊！
しかし、この創世記の二章十六節で見ると、神は人間に対してこの園のどの木から心のまま取っていいと。
啊，那这个叫做自由。
これが自由です。
啊，这个生命诚可贵，爱情价更高。若为自由故，两者皆可抛。啊 ，OK， 生命诚可贵。
命はとても尊い。
啊，那爱情价值很高。
愛の価値はとても高い。
那如果因为没有自由。
しかし自由がなければ、
那这两样就宁可不要了。
この二つは、もうむしろない方がいいと。
生活在一个没有自由的国度里面、生命是被压迫的，爱情不被限制的。
この自由のない国に生きていて、この愛も自由にできない。そして、この命の保証もないと。
那如果神告诉你这一条 A 道路在你自由选择当中，我不走神的道路。
しかし、この A という道を歩く上で神の道を歩まないという選択をしてしまったら。
那我選擇走我自己的、我们叫 B 道路好了。
これを自分の道 B としましょう。
好、那这个时候神对这个人的旨意就改变了。
そうすると、神がこの人に対する身胸というのが変わってしまいます。
本来是平安的恩典的福气的与你同行的。
もともと平安で、祝福があり、そして恵みがあるものだったのに。
那现在神对你做了这样子的选择、他的计划主义就跟着改变。这个叫做神的后悔。
これ、それで、あなたの、変えてしまった道に対して神の身胸も変わってしまった。これを神の、悔いたこととなります。
所以在我们现在所看到的创世纪六章的第七节哈，又记载一次，最后说，因为我造他们后悔了。
創世記の六章七節を見ると、この最後に私はこれらを作ったことを悔いると言いました。
那意思就是说，我现在对人的、对人类的计划，我要改变呐、
啊。ここで、自分の人類に対する計画を変えるということです。
他要来毁灭这一个世代。
この時代を、滅ぼすと言います。
那现在问题的重点是，请问当时的人他们到底做了什么恶事？
では、今問題なのは、当時の人は一体どんな悪を行ったのか？
你会发现我们这一本圣经哈，挪亚世代的人做了什么恶事？圣经没有记载。
ノアの時代に人々が行った悪というのは聖書で書かれていません。
我们现在这个人类的罪恶哈，在看新闻报道，有时候都会觉得很。